最後にこう達也さんから見て、達也さんの専門はリスクコミュニケーション、リスクマネジメントということで、いろんな危機対応の時に、特にこう行政とかとその一人一人とがどういうふうにその危機に対してこうお互いに情報伝達をできるか、それを人々の行動に影響を受けることができるか、それによって全体がどんなふうにマネジメントできるかっていうことがをこういろんな状況に応じて考えていくっていうのがこう達也さんの専門だというふうにこう最初の時にお話があったと思うんですけども、そういう視点から見るとこの COVID-19 をイリノイで経験されている、それがでそういうこう視点から行政と個人との住民との関係とかも含めてどのようにこう見られていますか？
そうですね、イリノイ州自体はまず政治的な背景として民主党がかなり支配的といいますか、うん、その五分五分みたいな状況でもなくて、もうその民主党が7割とかで、共和党は3割で、共和党の3割の人たちも結構その極端に寄ってる共和党の人ってあんまりいなくて、どちらかというと中間的な人っていうのが多いと思うので、そういう意味では例えばその州知事の立場とかからすると、だいぶそのマネジメントがやりやすかったんじゃないかなっていうのは、その要するにその州知事が何か命令とかを出しても、その過半数の人たちはまずその民主党を支持しているので、その人たちはちゃんと守ってくれるし、その共和党の支持者たちの中でもその極端な人たちっていうのが少ないので、合理的なメッセージを出せば高い確率でその守ってもらえるっていうところで、かなりその、マネジメントもやりやすかっただろうし、そのコミュニケーションという意味でも、他の例えばオハイオとかだと、もう民主党と共和党がもう五分五分とかで競ってるような状態なんですけど、そういうところに比べると、やりやすかったっていうのは間違いなくあるのかなって、それは結構その背景的なところですかね。でも、もう一つはその、リスクマネジメントとか、コミュニケーションもそうかもしれないんですけど、やっぱりその事前のプラニングというか、その事前にやっぱり計画があったかどうかっていうのはやっぱり大きな、差になりうるのかなと思っていて、例えばそのさっきのそのシャンペーン・アーバナ地区のそのワクチンの接種とかの話もそうなんですけど、そのCOVID がその来る前から、要するにそのちゃんとコミュニティとしてこういう事態をその想定して準備してたかっていうのはやっぱり大きな差になり得るところで、例えばシャンペーンカウンティの場合で言うと、その2010年頃に一回その新型インフルエンザのその脅威っていうのが少し高まってた時期があって、その時期に実際にそのシャンペーンアーバナ地区にその新型インフルエンザが入ってきて、致死性の高いものだったら、どういうふうに対応しましょうかみたいなことをその CUPHD が主導して、またその他の病院とかその大学とかの関係者を集めてその計画を作って、実際にその卓上演習みたいな形でその予行演習もあったようで、実際今回そのインフルエンザではなかったんですけど、似たようなその呼吸器系のウイルスの感染症ということで、例えばそのワクチンのその配分とかはその当時の計画をそのまま流用とか流して使って、でそれで実際にそのイリノイ州の中でもかなりうまくいった事例になったりってこともあったので、そういう意味で例えばその COVID が始まった直後にその実際に起きた危機にどう対応してるかっていう、その対応のうまさとか、そのコミュニケーションの問題も多分重要だと思うんですけど、それにプラスしてやっぱりその事前の計画性っていうのがあって、初めてやっぱりうまくいくのかなっていう、印象は受けましたね。
逆に言うと州によってはそのコミュニケーションが難しい州もあったということですね。今特に昨年は選挙の年でもあったので、COVID-19 に対する合理的な説明であったとしても、何党を支持するかによってそれを心理的に受け入れるか受け入れられないかっていうものが結構左右されてしまった、はい、でそれが割と感染拡大の防止にも影響を与えたっていうところがあったのかな。
そうですね、オハイオ州なんかは今だからワクチンの接種でかなり苦労してますよね。イリノイ州とかに比べると割合も低いですし、日本でもニュースになってたかもしれないんですけど、今オハイオ州はそれでもそのワクチンの接種を進めたいんで、その宝くじみたいなことをやって、その5月の何日以降にそのワクチンを受けた人たちの中から抽選で5人に1億円ずつ当たりますみたいな ことをやって、そう、なんかワクチンの接種率を上げようってことをやってたりしてて、なんか実際に1週間前とかに比べると5割6割ぐらいその打った人が増えたっていうんで、まあその政策としては成功してるんですけど、そういうなんか最終手段みたいなことをやらないとやっぱり前に進まないっていうのは、そういうなんか政治的な難しさとかもまあ関係してるのかなというふうに思います。
ああ、とっても厳禁ですね。そういう側面もあって、まあ、州によっても違うけれども、イリノイ州の場合は、割とそういったことが伝えやすい、状況、政治的には伝えやすい状況になっていて、で、まあ、制度的にも、もうこれまでの衛生対策とか危機管理がある程度整っていて、その危機管理が整っている背景っていうのは、なんか、例えば、小学校でもシェルターがちゃんとあったりとかしますよね。で、トムさんと、はるかの書で以前話してもらった時も、リュウタさんとも話した時に、なんか避難訓練とかのやり方も全然違うみたいな話で、その時の避難訓練をテロに備えるとか、はい、トムさんだったら、原爆が落ちた時にどうやってこう、身をかばうかみたいな、そんな避難訓練まで子供の時にあったみたいな。話で、何を危機と考えるかそのものこと自体が違うし、それに対する備え方も違うってことが話題になったことがあるんですけども、はい、そういった危機管理、危機とは何かっていう考え方もだいぶ違うんですかね。
ああ、そうですね。多分、なんかその起こってないことに対するそのイメージ力じゃないですけど、なんかそういう力っていうのがなんかアメリカの人たちの方が日本の人たちより高い気は個人的に感じますかね。だから想定外っていうのが起こりづらいっていうことですかね、言い換えれば。
ああ、一般の人が思ってるかどうか別にして、専門家が想定外と思われることも想定内にしてこう科学的に考えていくっていう側面もあるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。だから例えば、私はだから専門原子力工学で、要は2011年の事故の前とか後とかのその社会的な状況とかも勉強したりしましたけど、やっぱりなんか日本だとそういうなんか、あまりにもその過酷な出来事とか、まあ事故とかをその想定すると、その社会に大きな影響を及ぼすからっていうことで、それはあまりその表立ってやりたがらない。っていうところがやっぱり文化というか、そういうなんか、まあ背景としてそういうのが多分あって、で、そういうのっていうのが多分アメリカではそれほどその、まあ抵抗感っていうのはなくて、まあ、結構だからそのパブリックになってるようなレポートとか見ても、例えばその新型インフルエンザのパンデミックが将来起こる可能性があって、まあもしこういうパンデミックが起こってしまうと、そのアメリカ国民だけで数千万人死にますよみたいなことがまあ平気に書いてあったりするんですよね。日本だとこれは多分しきれないかなっていう気はしますよね。やっぱりその社会に対するそのインパクトの大きさとか、あるいはなんか不安を煽るとか、まあそういうところの心配っていうところから、なかなか特にそのなんか日本の政府とか、まあ自治体とかがそういうレポートをこうなんか公にするっていうのは、まあかなり難しいのかなという気はしますね。
それは研究自体をあまり推進されてないっていうことなのか、研究はどんどんやってください。いろんなことを備えましょう。ただそれを行政があるいは政治的判断をどうするかということに関してはあまりこう後悔をしないし、最終的にはふにゃらふにゃらと決まってしまうという、そういう側面があるのかな。
だから研究自体もだからその行政とかその実際のその実務の人たちがなかなかその反映してくれないので、まあ、研究者としてもそのやりがいがなくなってしまうので、まあ、あるいはその予算がつかなくなったりも多分あると思うので、研究自体もやっぱりそういう分野っていうのはまあ弱いのかなと。つまりその危機管理とか、あるいはその極端なことが起きた時のその対応の仕方とかっていうことをこう研究してる人の数っていうのは多分アメリカに比べるとだいぶ少ないんじゃないかなっていう気はしますけどね。
それはとてもとても大きなことですね。で、私は達也さんが、この1年間、イリノイ大学の日本人関係者に対して、COVID-19 についていろいろ説明をされてきたタウンホールの、あれに参加していつも思ってたのは、達也さん自身が、こう、情報を丁寧に集めて分かりやすく提示されているっていうこともあるんですけども、もともとその情報が開示されているっていうことと、それだけじゃなくて、シミュレーション の文化があるなって、変、文化という言い方は変ですけど、はいはい、こう、なんか今、そのね、文化的な、こう、風土みたいな、それは言い換えると政治なんですけど、その風土の違いということで、何かが起きたらこうなるでしょう。でも、これを避けるために、今のうちにここをこう下げとかないと、こうなりますよっていう、そのシミュレーションをいかにするかしないかがものすごく違うなと思ったんですね。で、その COVID-19 に関しても未知の今までにないことだけれども、それでも今あるデータで、あるいは今までの経験で、こういう可能性がある。で、こういう可能性は、ここの研究グループと、ここの研究グループと、ここの研究グループは、こういうふうに違いますよ、このシミュレーションの仕方は。
はいはい、
だけど、こういう理由で、この研究グループのこの部分を、今回は採用して、それで私たちはこういう見通しを立てて、政策としてもこう決定します、みたいな。それが、一般の人でもわかるようにしてあって、シミュレーションの、これを文化というのは非常に失礼ですけども、があるんじゃないかって。で、そのシミュレーションが間違っていれば、何が想定外だったか、そこにどういう要素があったから、これがその予想と違ったか、ってことを明確にする。だからそのシミュレーションを無駄にしない、当たるか当たらないかじゃなくて、無駄にしないっていう。そういうところがすごく違うなって、1年間、達也さんからの説明を聞いて、日本にないっていうか、ないところ、データはあるところ。だけど、そのシミュレーションも違う。っていうふうにすごく印象深かったんですけど、はい、一瞬間見てて、その辺いかがでしょうか。
あ、もう全く同感ですね。あと、まあ、あとはそれにちょっと付け加えるとすると、例えばイリノイ州のその州知事の会見とか見てると、そのデータを出しながら、そのなんで例えばそのフェーズ4に戻るのを今ちょっとやめといたかとか、そういうことはデータに基づいて説明するんですけど、なんか僕は個人的に少しすごいなと思ったのは、その州知事が自分の言葉でそのデータを説明してるんですよね。だから、その脇に専門家はもちろん控えてはいるんですけど、その人たちが喋るわけじゃなくて、その州知事が実際にそのデータを理解して、それで自分の言葉でそのなんで、その今回はその、例えば、規制の緩和を見送ったかみたいなことを、しっかりと州民に向けて、説明をしてるっていうのが、やっぱりなんか、その見てる側としても、やっぱり、あ、この人はその物事を分かって、その指揮を取ってるんだなっていうことが分かるっていう意味で、まあだいぶだから、その州民からの信頼とか、あるいはその、まあ、あんまりその政治的な意味を持ってそういうことをやってる、その次の州知事選で当選したいとか、そういう思いでやってるわけでは絶対ないと思うんですけど、まあでもやっぱりその州知事の支持率とかの、その、まあ上昇とかにもつながると思いますし、まあ、これはその突き詰めていくと、次何か起きた時、例えばワクチンの効かない変種とかが出てきて、さらにそのもう一度規制をこう強化しなきゃいけなくなった時とかに、そういうそのこれまでにその培った信頼っていうのがあるからこそ、その州民がそのちゃんと指示に従うっていうところもあったりして、その将来の危機管理に対するその投資にもなってるっていうんで、
う
まくそのポジティブな、かなりプラスなフィードバックがこうなんかできてるなっていうのは思いましたね。
ああ、なるほど。でも、それを、そのバックにあるのは、そこまで説明している研究者というか、専門家がいると思うんですね。はいはい、なるべくその時間を省略して、それを理解させる人たちがいて、そのこう、行政というか政治と研究っていうものを、いい時も悪い時も、いろんな側面があると思うんですが、そこが、なんかこう共同作業してるっていう風に見えるんですけども、そのあたりのつながり方ってどうなんでしょう。なんか選ばれるんですか、その日本だと専門家に聞きますって言い方をして、そこで話が終わってしまうんですけど、その専門家みたいなものをこう州がこう選んでこう委員会を作ってたりするとか、ある大学にこう頼んでいるとか、その辺のこの情報の収集と分析と提示の仕方っていうのと、
そう、どうつながるんですか。はい。例えばそのさっきおっしゃったそのモデリングの話だと、あれはもうその州のその知事のオフィスから直接その州のだから3大学、その、あの時はそのノースウェスタンとシカゴ大と UIUC だったと思いますけど、もう直接その3大学のその著名なそのモデリング、その感染モデリングのその専門家のところに直接その依頼が来て、で、それぞれその独立にそのモデルを作って、その結果を返してくれっていうんで、で、それでその、まあ先ほどおっしゃってたように、その3つ独立でそのモデリング作ったんで、その全然結果は違ったんですけど、まあそれをその、 最終的に一つの判断に落とし込むっていうところをその知事がやったっていうような
ことです、ね。ああ、うん。だから知事の責任で知事が決断をして知事が説得力を持って言うってその責任を最終的に私が請け負いますって そ, う そ, う そ, う、はい、それが私の役目ですっていうことで説明もきちんとできるっていうこと
です。そうそういうことです、
うん、
はい、
うん、でそれをちゃんと各都道府日本でいうと都道府県みたいな行政単位に通達できる連絡できる動けるそういう体制もまあイリノイの場合はだいぶ整っているということです。ありがとうございます。